信仰生活にはさまざまな試練があります。信仰ゆえに受けるさまざまな試練、ひょっとしたら皆さんも不当な扱いを受けてらっしゃるかもしれない。信仰ゆえに非難を受けてらっしゃるかもしれない。侮られたり蔑まれたり、あの人変わってるわと言われたりするようなこと、そういったことを経験なさったかもしれないし、またなさっておられるかもしれません。信仰ゆえに家族の縁を切るわと、仲間外れにされたり村八分にされたり、いろんな孤独を経験しておられる方もいらっしゃるかもしれない。一生懸命主を愛し主に従っているのに、病気になったり怪我をしたり事故や事件があったり、いろんな悲しみが、またある人は人間関係の悩みを経験したり、誤解で悩んだり、また仕事を失ってどうしようかと当惑されている方、主を愛して主に忠実に従っているのに、どうしてこんなことが、どうしてこんなことが次から次にと、そういった疑問に対してヤコブは答えを与えてくれたわけです。ヤコブは私たちに、すべての試練というものは実はあなたのためだと教えてくれました。あなたの信仰が成長するために神様はそれを備えてくださったんだって。だからいろんな試練に遭遇するときに、しっかりとその試練の目的を覚え、同時に主の約束を覚えることだって。またヤコブは私たちに前回、それだけでなくて神様の前に知恵を求め続けることが必要だということを教えてくれました。知恵を求めて生きる、そのことが必要だって。ヤコブが教えてくれたこの知恵というのは、すべてのことにおいて、あらゆる状況において神の御心に沿った選択をする能力であり力であるって。つまりどんな時でも、どんな境遇に私たちがいようとも、一体何が神様の前に喜ばれ正しいのかを考えて、それを選択していく、そういうことができる人こそが神様の知恵を持った人だとヤコブは我々に教えてくれたんです。だからそのために神様にその知恵を求め続けていくことが必要なんだと彼は私たちに訴えたわけです。もし私たちが知恵を働かせないとするならば、せっかく神様がくださっている試練というのが我々を成長させるのではなくて、私たちから喜びを奪っていく機会となってしまう可能性があります、ね、試練があなたから喜びを奪っていってしまう、そういう可能性があります。そういう危険性があります。実はヤコブはそのことをよく知ってました。だって正直言って、いろんな試練の中でいつも私たちが喜んでいることができるかというと難しいでしょ。ある人はその喜びを失う瞬間が短いかもしれない、ある人は長いかもしれない。しかし共通していることは、いろんなことが私たちから喜びを奪っていってしまうということです。頭で分かってんで、試練は自分の成長のためだって。でも試練に遭遇したときに、なかなか私たちはそれを神様感謝しますとは言えない、ね、感謝の代わりにどうしてですかと言ってしまいがちなわけです。だから試練は私たちから喜びを奪ってしまう、ね、可能性もあるわけです。もちろんそういうことがあってはならないんです。ですからヤコブは私たちに喜び奪われないためにどうしたらいいのかっていうのを教えてくれるんです。特に今日私たちはこの9節のところから11節のところを見るわけですが、私たちから喜びを奪ってしまう、その危険をはらんだ一つの大きなものについてヤコブは教えてくれます。何かっていうと、富なんです。お金であり地位なんです。こういったことについてヤコブは今日私たちに教えてくれるわけです。 9節ご覧いただきますと、貧しい境遇にある兄弟はってこんなふうにあります。喜びを奪う試練、貧困というのが、貧しさというのが私たちから喜びを奪ってしまう危険性があります。もちろんそれも素晴らしい祝福なんですけれども、そうはなかなか思えない。気をつけていないと、その貧しさがあなたや私から喜びを奪ってしまう可能性があるんです。ここで貧しい境遇にある兄弟は、この言葉は身分が低いとか視線とか、このヤコブの4章の6節を見たときに謙遜というふうに訳されています。そういう意味を持った言葉なんですが、この言葉は比喩的に使われたりするんです。で、ここでヤコブが言いたいことは何か。ヤコブが言っていることっていうのは、金銭的な貧しさ。それを言っていることは明らかです。というのは、その後10節を見たときに、それと対して、飛んでる人たちのことを教えているからです。だからヤコブが言いたいことっていうのは、物質の話です。富の話です。お金の話です。もちろんそれと関連して地位の話です。確かに初代教会を振り返っていただきますと、初代教会は非常に貧しかった。ですから、新約聖書の中を見たときに、教会がその教会の中にあって、みんなの必要を補い合ってた。ということが記されているし、また別の教会がその必要のある教会に物資を送ったりする。そういうことを我々がこの新約聖書の中を見るときに教えられるわけです。ですから教会貧しかったし、多くの人たちは貧しかった。特に生まれながらに貧しい人もいたでしょうし、さまざまな信仰による迫害によって富を奪われた人もいたんです。迫害はそういったことを私たちのうちにもたらします。現代でも、いろんな迫害によって自分の財産を奪われてしまったり、それを捨てて逃げなきゃいけなかったり、そういう人たちもたくさんいらっしゃる。どういう理由か、そのことは詳しくわかりませんけれども、しかし、結果的に貧しい境遇に置かれた兄弟たち。ヤコブは彼らに対して気をつけるように言うんです。だって貧しさの中にいるときに、私たちはそれを感謝するんじゃなくて、それに対して不満を持ってみたり、怒りを持ってしまったりすることがあるからです。なんでそうなるかってね、やっぱり我々はすぐに人と自分を比較するからです。自分が貧しければ、なんで私だけこんなに貧しいのかって、なんであの人だけあんなに恵まれてるのかって、すぐにそういう思いを持ってしまったりするし、また確かにこの社会において、そのように社会は扱います。このヤコブの2章を見たときに、エコひいきされるって、そんな話が出ています。金持ちがいると、こちらの良い席に座んなさいって。そうでなければ、隅の方に座ってなさいみたいな、そんな扱いを実際に受けてた。そうすると、貧しい状態にいる人々っていうのは、その状態、喜べない、なかなか。そういうことがあったわけです。で、そういう危険性を持った出来事、持ったこと、これ、その貧しさということ。その中にあって、ヤコブは、どうしたらその貧しさの中にあって、喜びを奪われることなく、喜んで感謝を持って生きていくことができるのか、その秘訣をここでちゃんと教えてくれるんです。どうしたらその問題に勝利できるのか。次にこう書いてあるんです。自分の高い身分を誇りとしなさいって書いてあるんです。つまりヤコブが言ってることは、神様の前に誇れるものにこそ目を留めなきゃいけないんだって。それが彼がここで人々に訴えたことです。自分の高い身分って、これ高い地位の話なんです。何をヤコブが言いたかったのか。ヘブル人の手紙の著者の言葉をちょっと引用して見てみましょう。ヘブル人の手紙の10章の34節の御言葉をご覧くださいます。少し数ページ前に戻ってみてください。 401ページのところにこんなふうに記されています。ヘブルの10章の34節に、あなた方は捕らえられている人々を思いやり、またもっと優れたいつまでも残る財産を持っていることを知っていたので、自分の財産が奪われても喜んで忍びましたと記されています。まさにヤコブが教えていることなんです。この人々は信仰ゆえに地上での宝を、富を失うことになってしまったんです。でも驚くべきことは、それでも彼らは喜んでたっていうんです。34節に。なんで彼らが自分たちの財産が奪われたのに、自分たちの富が奪われたのに、自分たちのお金が奪われたのに喜んでいたのかって。34節がその答えを教えてくれてます。もっと優れた、いつまでも残る財産を持っていることを知っていたんでとなんです。そこなんです、鍵は。ヤコブが言いたいことっていうのは、貧しい境遇の中にいると、ある人はすごい劣等感を感じるかもしれない。なんか自分はあんまりこの社会にあって価値がないというふうに思うかもしれない。ヤコブが言ってくれること、教えてくれることっていうのは、それは間違ってるっていうんです。あなたは神の前で非常に価値があるんだっていうんです。ヤコブが言いたいこと、そして彼らの目を向けたい方向というのは、あなたはどんなに素晴らしい祝福を神様からいただいたのか。このヘブルの言葉を使うならば、いつまでも残る財産をあなたは得てるんだということに気づかせようとしたんです。だって財産がなければ、なんか生きてる価値も、社会的なその価値もないかのように思ってしまうけども、決してそうじゃない。あなたは素晴らしいものをいただいてるって。確かに貯金通帳はあんまりないかもしれない。しかしもっとすごいことがあるんだって、もっとすごい祝福が実はあなたに与えられてるんだということをヤコブは言うわけです。ちょっと考えてみましょう。皆さん、我々クリスチャンに神様が与えてくださったその祝福ってどんなものがあるのかって、ざーっと考えて私7つを選んできました、ね。もっとあるでしょう。しかし一緒に考えてみましょう。どんな祝福を神様が我々イエス・キリストを信じる者にくださったのか。一つはね、私たちは神の子供とされたんです。すごいと思いません、ね、かつてはサタンの子供だった私たち、神様に逆らっていた時はサタンの子として生きてた私たちが、神様の一方的な恵みによってそこから救い出されて、この全能なる神様の子供にされたんです。神様が私たちを愛してください、私のようなものを愛してくださり、そしてこの神様の子供としてくださったって、ね、神の子供なんです私たちは。そんな素晴らしいものとして神様は私たちを扱ってくださって。二つ目に、私たちには永遠の命が与えられました。我々は死んでも生きるんです。なかなか葬儀でニコニコしながら葬儀をすることはできません。ね、それは当然、家族の皆さんの悲しみがあるからです。この間もある方とお話してました。家族はみんなで冗談言って、笑ってるって言うんです。で、なんで笑ってるのか。もちろん寂しさはあるんです。でもなんで笑えるのか、なんで喜べるのか、なんでふざけ合えるのか。それはその魂がどこにあるかを知ってるからだって。その魂がキリストのもとにあるから。私たちクリスチャンは死ということを考えたときに天によく凱旋するというじゃないですか、ね、この地上の務めを終えて天に戻っていくんです。天に凱旋していくんです。天使たちが喜び歓声を上げて迎えてくれるって。本当なら私たちにとって最も喜ぶべき瞬間です。この罪の体から解放されて死にお会いできる。そんな希望を私たちはいただいたんです。私たちは死んでも生きるという信仰を持って生きる者たちです。そんな素晴らしい祝福をいただいているんです。 我々はただそういうふうに思い込むことによって、ね、何とか死に打ち勝とうと努力してるんじゃないんです。これは神様が約束してくださった。イエス様ご自身が十字架で死に、イエス様がその死から蘇ってきたというその事実が私たちに約束してくれたことは、あなたは死んでも生きる。あなたには永遠の命がある。こんな素晴らしい約束を我々はクリスチャンにいただいたんです。繰り返し皆さんに、特に若い人たちに言っているのは、私が召されたら、もうみんなでハレルヤコーラス歌ってお祝いしてくれと。それはあいつがいなくなったからという話じゃなくて、それも少しあったら困るんですけど、そうじゃなくて、天に凱旋するということはクリスチャンにとっては素晴らしいことなのです。祝えるんですよ。だってその素晴らしい希望を主が与えてくださった。それはただの希望じゃないんです。キリストの復活という事実に基づいた約束なんです。だったら我々クリスチャンはもっともっとそのことを喜ぶはずです。天という希望を持って今日生きれるんですから。三つ目に、神様との交わりができるようになった。すごいと思います、皆さん。いつでも神様ともにいてくれるんでしょ？我々神様の臨在を離れてどこに逃げることができます？そんなこと不可能ですよ。どこに行っても主がともにいてくださる。どこに行っても主が見てくださる。どこにいても主がともにいてくださる。だから私たちはその方と祈ることができるし、その方と語ることができるし、そうやっていつも神様と共に交わりをすることができる。こんな特権を我々クリスチャンいただいたんです。四つ目に、聖霊なる神様をくださった。聖霊なる神様を私たちのうちに内在してくださっているというのはすごいことです。私たちを慰めてくださり、私たちを助けてくださる。そんな助け手が私たちに与えられている。神様は私たちの弱さをちゃんと分かってくださっている。その上で私たちに一番必要な助け手を備えてくださった、ね、その方はいつも私たちと共にいてくださるって。五番目にイエス様の取りなしです。イエス様が祈ってくれてるんです。私たちも誰かがやってきて祈ってるよと言われたら大きな励ましを受けます。でもイエス様が祈ってくれてるなんてものすごい励ましを私たちにもたらすじゃないですか。神ご自身が祈ってくださっているんです。あなたのために、私のためにって。こんな特権に私たちは預かっているんです。イエス様が私たちのために取りなしをしてくださる、祈ってくださるだけじゃない。実はイエス様は私たちのためにいつも弁護してくださっているんです。我々は悲しいことに日々罪を犯します。その罪を犯したときにサタンが何をするかというと、神の前で訴えるんです。黙示録によると。そのときにイエス様が何をしてくださっているか。ヨハネ第一の手紙の2章はこう我々に教えてくれます。もし誰かが罪を犯したなら、私たちには道の御前で弁護してくださる方があります。それは義なるイエス・キリストですって。ヨハネ第一の手紙の2章の一節のところ。すごいことですよ。サタンは訴えるけれども、その父なる神の前で、イエス様ご自身が弁護してくださっているって。私は彼のこの罪のために、もうすでに代価を払いましたって。イエス様、いつもそんなことをしてくださっているんです。あなたのために、私のために。そして、七つ目に私たち、神様に感謝することっていうのは私たち、いつか神様から褒美をいただくんですよ。神様から正しい評価が下るんです。この世にあっては、ね、人はいろんなことを言うかもしれない。しかし神は私たちの行いじゃない。我々の動機を見てくださり、神様は正しく評価し、正しく報いを与えてください、ね。だから私たちはイエス様にお会いする日を期待しながら生きるんですよ。さあ、こうやって考えただけでもね、皆さん、私たちには多くの祝福を与え、神様によって与えられた。私たちは多くの祝福を神様から与えられた。金銭では買うことのできない祝福です、ね、行いでは得ることのできないものです。神は一方的な恵みによってこんな祝福を私たち、イエスを信じる者にくださったんです。例外なく。 今言った約束っていうのはイエス様をお信じになっておられる人だったら信仰歴が何年だろうと関係ありません。信じておられる皆さん一人一人にこの約束を与えられているんです。ヤコブが言いたいことっていうのは、確かにお金がないかもしれない、社会的な地位を持ってないかもしれない、しかしあなたは神の目に尊いんだって、神の前に高価なんだって、神はあなたを愛してるんだ、そしてあなたはこんな祝福を神様からいただいたんだ、それを忘れてはいけないというんです。だからヤコブはこの9節のところで、貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさいと言ったんです。地上に一生懸命宝を積もうという努力じゃなくて、天に宝を積むようにしなさいって、ね、イエス様に従うことで地上の宝を失うことがあったとしても、それは決して損をしたことにはならないんです。なぜならそれは天に宝を積むことになるからです。しかもその宝というのは永遠に残らない、虫やサビや傷がついたり盗まれることのない宝物です。しかしもし我々が地上の財産を保つためにイエスに逆らう選択をするとしたら、それは大きな損失です。いつまでも残らない虫やサビや傷がつく盗まれることのある宝を得る代わりに、永遠に残る宝を逃してしまうからです。だからイエス様はマタイの福音書の6章のところで、自分の宝を地上に蓄えるのをやめなさいって、そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい、そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからです。マタイの6章の19節から21節のところでそのようにおっしゃった。天に宝を詰めって言うんです。ヤコブはこの一章の9節のところで、自分の高い身分を誇りとしなさい、誇りとするっていうのは自慢するということです。しかもこの9節の御言葉というのは、この誇りとしなさいというその言葉で始まるんです。日本語はこういうふうに訳しました。でもギリシャ語では一番最初に誇りとしなさいという言葉が出てくるんです。それは強調したかったからです。ヤコブが誇りとすることを強調したかったから、強い確信を持った心からのこれは応答なんです。私には誇りとするものがあるって言うんです。でこの誇りとしなさいというこの言葉ですけれども、パウロ書簡以外の新約聖書の中では、この1章の9節のところと同じヤコブの4章の16節にしか出てこない言葉なんです。でヤコブの4章の16節を見てみますと、そこではこの言葉はこんなふうに訳されています。ところがこの通り、あなた方は虚しい誇りを持って、次見てくださいます、高ぶっていますとあるんです。そのような高ぶりはすべて悪いことです。この高ぶりというのが同じ言葉なんです。一章の9節では自慢とか誇りと書いてあって、4章の16節では高ぶりというふうになっています。同じ言葉がこんなふうに異なって訳されているんです。つまりヤコブが言っていることは正しい態度と間違った態度を言っているんです。私たちの日々の生活の中において、誇る価値のないもの、永遠に価値のないものを我々が誇るとしたら、それは虚しいんです。それは主の前に間違ってるって言うんです。どんな境遇にあっても誇るべきものをしっかりと誇っていることを神様は喜ぶんです。だからこれは次にも出てくるわけですけれども、社会的な地位であったり富であったり、そんなものを誇っても意味がないんです。 私たちが貧しいからといって卑下することはないんです。神の前に私たちは愛されてるし、神様は素晴らしい祝福を与えてくださった誇るものがあるんです。そしてその誇るべきものをしっかり誇れって言うんです。しかし間違ったものを誇ってしまったらそれ罪になるんです。誇るべきものを誇るときにそれは神様に喜ばれるんです。ヤコブが言いたかったことっていうのは、自分の高い身分を神様から与えられたその祝福というものをあなたは誇りなさいって言ったんです。しかもこれが現在形で記されてるっていうのは、ヤコブが言いたかったのは、ずっとそのようにし続けなさいって言いたかった。誇り続けていきなさいと。あなたがこの地を生きている間、ずっとそれを誇っていなさいと。そのことをヤコブは、ここで命じたんです。貧しさというものが、ひょっとしたら、あなたから喜びを奪ってしまうことになるかもしれない。だからしっかりと、神様から与えられた素晴らしい祝福を見て、感謝を持って歩めって。また貧しさだけじゃないです。豊かさというのも、実は危険なんです。十節に、飛んでる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさいとあります。飛んでる人、お金持ちです。地位の高い人です。なんでそういったものに、そういったお金に危険があるのかって。それは私たちが神様ではなくてそういったものに信頼を置いてしまうという危険性があるからです。テモテ第一の手紙の6章でパウロがこんなことを言います。テモテ第一の6章の17節のところで、この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように。また頼りにならない富に望みを置かないように。むしろ私たちに全てのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くようにって、6章の17節のところでパウロが教えます。私たちの問題というのは、信頼を受けるものに信頼を置かずに、信頼を受けないものに信頼を置いてしまうという問題があるんです。この世の富にいくら信頼を置いても、それはすぐに移り変わっていくもの。また同じこのテモテ第一の手紙の6章でパウロはこう言います。9節と10節のところに、金持ちになりたがる人たちは、誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる、愚かで有害な多くの欲とに陥ります。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を殺そうしました。間違った選択をしたゆえに非常に苦しい目にあったという話をしているんです。それほど金というのは間違った方向に人を惑わしていくものです。すぐにそういったものに信頼を置いてしまう。貯金通帳にたくさんお金があるから安心するわって。私たちが安心を置かなきゃいけないのは通帳ではなくて神様なんです。我々が信頼しなきゃいけないのはそういったお金ではなくて、すべてのことを支配していらっしゃる全能の神様なんです。私たちがすぐにしてしまうことは神様を横に置いてしまってそういったものを見てそういったものに安心を求めようとする。だから問題ないし。しかもなかなか安心を得ないんです。ヤコブが言うことはだから我々には知恵がいるって言うんです。そういう中で、ものがある中で何にしっかり頼って生きていくべきなのか。何に信頼を置くべきなのか。こういう時はどうしたらいいのかっていう判断をしていくために知恵がいるんです。知恵を持って私たちは正しい選択をしていかなきゃいけない。そこでこの飛んでる人たちに対して実質でヤコブはこう言うんです。自分が低くされることに誇りを持ちなさいって。貧しい人には高くされること、飛んでる人には低くされることって言うんです。ね、ヤコブがここで言ってることっていうのはね、飛んでる人はそういった自分が持っている富、またそれゆえに得た社会的な地位によって、すぐに起こってしまう危険性があるんです。だからヤコブが言ったことは、 人々はそういうものであなたを見るけれども、あなた自身がしっかりと目を留めなきゃいけないのは、人々があんまり価値を払わないところ、つまり私たちの愛する主だというんです。残念ながら、人々は私たちの主に対して、私たちが払うような評価を払ってません。そのように主を扱っていません。人々はイエスを知る価値はないと思うし、イエスは称賛に値しないと思うし、ちょうどペテロが2章の4節のところで、主のもとに来なさい、主は人には捨てられたが、神の目には選ばれたたっとえ生ける石ですって、ペテロ第一の手紙の2章の4節のところで言いました。ペテロ第一の2章の4節のところ。人には捨てられたって言うんです、イエス様。人々はイエスを見て、この人に価値がないと判断したんです。この人を信じる価値がないって。この人を敬う価値がないって。だって大切だと思ってたら捨てることないからです。捨てるっていうのは価値を見出さない。そう思うからです。ところが、御言葉が言うんです。人々からは捨てられたかもしれない。しかし、神の前にこのイエスは、尊い存在だって。神の目には選ばれたたっとい生ける石ですって。イエス・キリストは、生けるものだって。命があるっていう話です。だから信じる者に永遠の命を与えることができるわけです。人々は彼のうちにそのような価値を見出さなかった。しかし我々は知ってるんです。神も知ってるんです。このイエスは人類にとっての唯一の希望であり、信じる価値のあるお方です。たとうべき存在です。しかし人々はそんなふうに思わないって。イザヤ書の53章のところ、皆さん覚えていらっしゃるでしょ。彼は蔑まれ、人々からのけ者にされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかったって、イザヤ書の53章の3節の御言葉です。蔑まれ、のけ者にされ、彼のことを尊ばなかったって。しかしそのようなお方は私たちにとって最も尊ばれるべき救い主です。いいです。世の中の人たちはこのイエス・キリストに対して正しい評価をしないんです。イエス・キリストに対して彼をそのように卑しく見るんです。だから私たちがこの世の人々が求めるような富とか地位とかじゃなくて、イエス・キリストを見ていくならば、あなたをキーの目で見るかもしれない。しかしヤコブが言うんです。飛んでる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。人々がたとえどう見ようと、人々がそのように卑しく見ているこのイエス・キリストに、我々は、そしてあなたはしっかりと目を向けていかなきゃいけない。人々には捨てられたけど、神の前にはたっとい存在だって。ここにこそ本当の価値があるんです。だからヤコブはここで、貧しい人も飛んでる人も何に目を向けて、何をしっかりと見据えて生きていくべきなのかを教えたんです、ね、富がないからといって喜び奪われないようにしなさいって。与えられている神様の祝福を覚えなさいって。飛んでるからといってその富に目を留めて神様を忘れてはならないって。人々がそのように蔑んだけれども、しかしその大切な主をしっかりと見て、その主から与えられた人々は価値を見ないかもしれないけれども、大切なその宝を見て生きるようにって、本当の宝を見て生きるようにって。そうすることによって、あなたは富によって喜びを奪われることはないということをここで訳は教えるわけです。人生とは非常に儚いものだと彼は教えてくれます。だからこそ私たちは知恵を持って賢い正しい判断をしなきゃいけないんです。 10節の後半になぜなら飛んでる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。11節、太陽が熱風を伴って登ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿を滅びます。同じように飛んでる人も働きの最中に消えていくのです。人生ってのは草の花のようなものだって。太陽が熱風を伴って登ってくると、それはもう過ぎ去ってしまうって。この風っていうのは、南東の砂漠から吹いてきた風なんです。いいです。この時にヤコブは、この当時の人々がよくわかる話を例えとして使ってるんです。知ってるやろってみんな。あの南東からすごい風が吹いてきた時って、本当に花が一瞬にして枯れてしまうやないかって。バークレーとしてはこう言うんです。その風はオーブンを開けた時に吹き出す熱気のようにパレスチナを焼き尽くす。1時間も吹けば、その火のような熱によってあらゆる草木は一掃されるって。そのような熱いものです。そのような熱い熱を帯びたそういう風が吹いてきたんです。そうすると一瞬のうちに花が枯れてしまった。知ってるだろうって。人生ってそんなもんだって。あっという間に終わるって。儚く不安定なものだって。また彼はこう言うんです。11節のところに、働きの最中に消えていくって。この働きという言葉は、ルカの13章の22節を見たときに、旅というふうに訳されています。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。この旅という言葉が、この11節の働きというふうに訳している、この同じ言葉なんです。人生って花のように短いものだし、人生ってのは旅のようなものだって。終わりが来るって。そこでヤコブがこう言ったんです。だから私たちは誇るべきものをしっかりと誇っていかなきゃいけないって。飛んでる人、お金があるかもしれない、でもそんな人生ってあっという間に終わってしまうって。だからしっかりと地上ではなくて天に宝を積むものにならなきゃいけないし、地上のそういった一時的なものに目を留めて今日生きていくんじゃなくて、ね、神様から与えられた永遠に続く素晴らしい宝をしっかりと見て今日生きていくだ、生きていくことだということをヤコブは教えてくれたわけです。今日この御言葉を持ってヤコブは私たちに、貧しい人も富を持っている人もみんな神の前に平等だって言うんです。だって同じ祝福をいただいているから。富が与えられた方が良かったって。富を与えられた人はその富を神様のためにどう用いていくかっていう大きな責任があります。だってみんな神様から与えられているものだからです。しかし飛んでても飛んでなくても我々は主の前に平等です。神の前に同じように愛されている、同じ祝福をいただいている。だからしっかりとそれを見て生きていくようにって。そのようにもし私たちが移り変わっていく儚いこの地上のものに目を留めて生きるんではなくて、永遠に続くものにしっかり目を留めて歩んでいくならば、パウロが明かしたような証があなたや私の証になってきます。パウロはピリピトの手紙4章のところでこう言いました。11節から、乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにもあらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。パウロが言ったことは、私はどんな時でも満ち足りてるって言うんです。貧しくったって私の心は満たされてるって。満足してるって。富を持ってても私は満足してるって。だってその満足っていうのは物が与えてくれるものじゃないからです。その満足っていうのはイエス・キリストだけが与えることのできるものです。だからそこに目を向けていないと私たちはそれを得ることはないんです。貧しくても貧しくなくても、私たちに必要なことは、 見るべきものをしっかりと見ること、誇るべきものをしっかりと誇って生きることです。そうすると神様は満足をくださるんです。喜びを奪われることはないんです。そうやって生きていくことができるんです。そしてそうやって生きていくようにって、この主の恵みを誇りながら生きなさいって、今日も明日をくださるんだったら明日も生きていきなさいって、そんなふうにいきましょう。それが神様が私たち望んでいることです。父なる神様、今日もこうして御言葉を学ぶ機会が与えられ感謝をします。あなたが望んでいらっしゃることは明らかです。どうぞ神様、誇るべきものをしっかり誇りながら、見るべきものをしっかり見据えて歩んでいくことができるように助けてください。ここに集う愛する皆さん一人一人の上に主の豊かな祝福を与えてください。何が必要なのかあなたご存知ですから、救いが必要なものに救いを、励ましが必要なものに励ましを、知恵が必要なものに知恵を与え続けてください。一人一人を見てに委ね、この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。